浅山です。
トークンエクササイズで、はい、あ、言えるようになりましたね、
ええ、もうカミカミじゃないですね。しなやかさ、イチロー元選手から学びましょうシリーズですね、はい。まあ、しなやかな動きの代名詞と言ってもいいな、イチロー選手です、うん、イチロー元選手ですけども、うん、で、まあ、非常に有名なあのプレーの一つにレザービームあります
よね、はい、前もねちょっと話してますけど、
うん、矢を射るようなあのレーザービーム、プロモーションなんかで見ると、うん、かなり柔らかい体つきというか、はい、その腕の使い方なんかね、うん、柔らかく鞭のようにしなるように投げてますけど、うん、まあ、前も言いましたけど、いや、そこだけじゃないんだよ、
う
ん、
そうですね、そこに至るまでの一連の動作が全て、うん、まあ、もう滑らかに行われてるという意味で、まあ、しなやかさがなぜ必要もしくはいいかの集約された場面なんじゃないかなって気がしますよね、
うん、しなやかさはやっぱりあれか、例えば球が今落下してくるっていう外野のライトの方に球がやってきた時に、うん、そこにたどり着く動きからもう始まってる感じですよね、うんうんうん、腰を
多分あれ一つでもずれたり遅かったりするとアウトにできなかったと
思うんですよね、うんうん、取ってからはい構えてはい投げて、うん、じゃあ、うん、本まで行っちゃってる感じ、うん。まあ、だそういう意味では非常にその運動制御が調整されてうまくコントロールされて、単に関節が柔らかいだけじゃないんだと。
もちろんそうですね、柔らかい関節をいかに生かすかっていうところの手段として関節を柔らかくしてるわけですからね、うん、関節をただ柔らかくすることが最終目標ではないと思うんです
けど、どうしてもね、しなやかなものっていうとその体の柔らかさ、関節の柔らかさ、筋肉の伸びやすさみたいなところでなんか説明が全部終わっちゃうような感じが、
そこで満足してしまう傾向はあるのかもしれないですね。 で、うん、でもきっとそれはその先に動きやすさとか気持ちよさとかあるはずなんだけど、なかなかそれをこうそこまで結びつけて表現ってあんまりされてないような気もするんですけどね、うん、
まあ、その、まあ、今回このイチローさんをテーマにしないかなものを学ぼうっていうのは、うん、アスリートに限ったことではない、ではないですよね、
うん、この間も前々回ですかね、そういう話もちょっとしたんですけれども、
日常生活の中でも本来しなやかさっていうのは求められた方がいいんじゃないの、
うん、しなやかの方がもうね楽しいんじゃないですかね、
楽しい
なんかルンルンしてこう
しなやかなって、まあ、でもしなやかの
気持ちいいっていうか、
しなやかの方がこう何か生活が苦痛がなさそうな感じしますよね、うん、生活の動作の
中で効率もなんか良さそうな感じするし、うん、効率がいいってことは長くそういう動作ができたりとか、うん、疲れないとか、うん、まあ、ちょっとこう仮説に仮説を重ねた言い方に聞こえるかもしれないけれども、まあ、イメージとしてはそんな感じしますよね、うんうん、
まあ、例えば生活の動作の中で、うん、しなやかさがもう必要なのかちょっと分かんないですけども、うん、例えば洗濯物干す、うん、物干しダウンとかにね、うん、洗濯物干すなんていうのでも、ね、やっぱり手を高く上げていかなきゃいけないんで、はい、まあ、肩の、まあ、もちろん関節がね、うん、柔らかくないとできないけども、うん、どうしてもその今頭上の洗濯物を干してそのまま位置を変えずにその隣の方にも洗濯物を干したいっていうのがあるじゃないですか、
うん、
いちいちこう横に動いていくんじゃなくてね、うん、ああいった時なんかは
現実的にはよくあることですよね、
うん、
で、いや、それは安定させるために横に移動してからやりましょうみたいに指導しがちなとこもあるじゃないですか、
まあ、その方がね怪我しませんよとか、
う
ん
う
ん、
まあ、確かにその不安定な人に関しては、うん、またある程度もう体の動きが固まっちゃった人に対してはそういうふうに言うかもしれないけれども、うん、一般ピープルとしては別によくある場面ですよね、
うん、そう、まあ、そういう意味ではその遠くにね手を伸ばしたいみたいな、うん、動かせたいみたいなね、うん、そういう動きってやっぱり日常生活で結構求められてると思うんですよね、うんうん、例えば蛍光灯を変える時なんかもそう
ですね、あ、そうですね、
うん、なんかでも遠くに手を伸ばさないと片方側の方 の、うん、コネクトには刺さるけどもう片方側は遠くにあるみたいな感じになっちゃうじゃないですか、そう考えるとやっぱり手が遠くに届く、うん、まあ、手というその先端ですね、
うん、
体のその先端が遠くの場所に位置
する、いろんな範囲を3次元上に届くってことですよね、
うんうん、そういったことがやっぱり成し遂げられないと、うん、なかなかしなやかさになれないんじゃないかな、
そうですね、それはその何だろう、よく肩は肩、脊柱は脊柱、
うん、
股関節は股関節みたいに、こう 関節で分けた方が分かりやすいからやるけれども、うん、実際は複合的に関係してますよね。
そうですよね。
そこに関与する
クレーンゲームじゃないからウィンウィンってその屈曲はい
そういう動きでは人間ない
ですよ ね、うん、それ組み合わせながら
そうそうそう。
でもそこはその一つ一つの関節をこう動かそうっていう意識よりは、うん、意識にあるのは手を遠くに届かせるっていう意識なんですよね。
だ
から
それを分解してそれぞれストレッチするっていう方法もあるかもしれないけども、うん、その状態であの手を自由にこう範囲を広げていくみたいなストレッチもあってもいいような気がするんですよね、
うん、とすると、まあ、いわゆる一方向だけに関節の可動域を広げるっていうよりは、うん、複合的に関節を例えば手の、位置をね頭よりも後ろの方にね戻しあの届かせたいっていうのなんかでは、はい、肩ももちろん屈曲可動域は広くなきゃいけないけども、うん、体を回旋させてねじるっていうようなことと、うん、それから胸を反らすっていう、うん、脊柱を伸展させるっていう、うん、そういった動きあるいは股関節が伸展するというそういった動きが成し遂げられないと成し遂げられるだけでも十分に遠くに手が届くっていう、う
ん、単に手の位置だけを考えればいろんなパターンがありますよね、
うん、
でその自由度が高い方がいろんな場面に即応できるっていうか、
うん、
でそれがまあ言い方を変えればしなやかっていう言い方にもなるのかもしれないですよね、
まあ、単純にじゃああれなんですかねやっぱり各関節が十分に動きゃしなやかになるのか
うん
複合させるんだから一個一個広けりゃいいだろうって
でもその複合のさせ方と、うん、今度それを動かす筋肉っていうんですかね、うん、作用っていうのも必要になってくるんじゃないですかね、うん、
なるほど、
うん、
じゃあもうちょっとその辺ね考え
てみようと後半
日常生活のね、
はい、
しなやかさなんかで、
うん
うん考えた時にですね、
ね
さっきもちょっと言いましたが、洗濯物だとか、
うん
干したりする時に、うん、その手という先端がね、
うん
まあ思い描いてる場所に、まあ、すっきりとすんなりと動いてくれる、
うん、
届いてくれる、
うん、
っていうことなんかはやっぱりそれができなくなるとしなやかさがだんだん減ってきてるんだなっていうなんか印象ね、
うん
まあ、受けたりするんですけど、
うんまあ、一つの柔らかさっていう意味ではね、
うん、
だけどそれプラスそのどんな状況においてもその手で届けさせる方法をたくさん持ってるっていう、うんまあ、自由度っていうんですかね
自由度
自由に選択できる余地を選択肢をたくさん持っていてそこから自由に選べれるみたいなのがしなやかさとちょっとこう関係してるのかなって気がしますよね、
うん、例えばその自由度っていうのはその手の届く遠くへ届かせるために、まあ、肩の関節の可動域や、うん、脊柱の胸椎の関節の可動域だとかっていう関節の可動域の組み合わせなんかも自由度のうちの一つに入るんですかね、うん、
そうですねでしかもほら現実的に考えるとね、
うん
最初に立ち位置を決めてそして肩が一番届くところまでっていうふうにはやらないでしょきっといちいち
洗濯物干すときに、
はい、
うん
そうするといろんな状況が出てくるわけですよね、
うん、
それはねじったりとか、
うん、
ちょっと手を思った以上に伸ばさなきゃなんないとか、
うんまあ、
斜め上にね、
うん、
そういう時にいろんなとこをこう使ったりすると思うんで、
うん、
その時のこう自由度っていうんですか、
うん
まあ、ないとバランス崩しちゃったりとか、
うん、
そのためにいちいち位置を変えなきゃならないっていうことに、まあ、割と決まったパターンでしか動けなくなるとね、
うん
うん
確かにね。そういう意味で言うとあれですかね。各関節の可動域がまあ大きく確保されれば、
うん、
もうそれだけ自由度が上がってるという形で。
まあ一つの条件ですよね。
条件ですね、
うん。だけどそれを自分で動かさなきゃならないですよね。
まあ、ね、誰かにその、
うん、
引っ張ってもらってるわけじゃないから。
まで私たちが言ってた可動性っていうか、うん、
可動域なんじゃなくて、うん、その範疇に動く能力。
そうそう。それがまさしく一郎。元選手がやってたトレーニングにも結びついてるわけですよね。
ああ、初動負荷的な、
うん、力っていうよりはそこの可動域のところをいかに力を入れられるかっていうと、
うん、
強い力じゃなくてね、
強い力じゃないですか。その目的が達成できるような、うん、
例えばその先端の手の位置をそこに持っていくとかね、うん、
まあね、その洗濯物干すときに、
うん、洗濯物好きだね、
まあ、その 手を遠くへ伸ばすものの日常生活の動作の一つとして、はい、まあ、思い描きやすいのかなと思うんですけど、うん、まあ、その遠くへ手を伸ばすときに、うん、可動域をとにかく手いっぱい発揮させて、うん、ギリギリなんとかっていうよりは、うん、まあ、各関節もっと広く動いてくれて楽にそこまで手が伸びてくれればっていうのでも、まあ、一つ自由度が広がるっていう感じで、うん、いちいち横にずれなくてもいいっていうのは、うん、
ここは現実的に言うと、だからパターン化する運動っていうのも必要だけれども、うん、そればっかりやってるとそこの動きしかしないから、うん、やっぱりこうしなやかさを失っていくっていうようなイメージがなんかあるんですよね。
まあ確かにね、うん、今言ったように洗濯物ばっかり、今洗濯物ばっかりなわけじゃないけど高いもののところに手ばっかり伸ばしてるだけでもだんだんと定型化された動きになってきて、
うん、そうですね、うん、
まあ、いろんな人間の作業がそういった側面がありますよね、うん、だんだんと動きがこう定型化していくっていうところで、まあ、だんだんしなやかさが失われていくのかなという感じはありますけども、うん、それじゃあそのね、しなやかさというのは単に可動域それぞれが広がってりゃそれでいいのかなっていうことではまたじゃない、さっき言ったようにそれは可動性だからそれをうまく制御する神経筋が必要だと。
そうそうそう
そ
う、
っていうところ。
それだから一つの条件があって、でもだからストレッチをただするだけじゃなくて、うん、今度それを自分で動かしてみましょうみたいなところにつながっていかないと、なんか何のためにストレッチしてたのかなみたいな、うん、ところはあるかもしれないなと思うんですよね、
うん、
だからそのそれを示すためにはそのしなやかさっていう言葉で言うけども、うん、もうちょっと概念で言えばその動く範囲を自由に選択できるようにする、そういう自由度の問題でいうと、もうちょっとつながっていくのかな、可動性っていうことにつながっていくのかなっていう気がしますよね、
うん、じゃあ、うん、もう一層しなやかさというものを自由度という言葉に置き換えてもも
ういいぐらいじゃないかな、まあ私たちとしてはそういうふうに捉えるみたいな感じですよね。
まあ確かにね、その物事を何か達成しようとした時に、うん、なんか一定のやり方でしかできない、
うん、それだったらもうロボットがやればいいんじゃないですか、
うん、それ以外の条件が加わったらもうこれは遂行できなくなっちゃうとなれば、しなやかさにはちょっとつながっていかないだろうと、う
ん、でも日常の私たちの環境ってそんなにまあ一定パターンはあるけども、うん、とは言ってもいろんな状況があり得ますよね、うん、その時に対応するってことは動きの選択肢をたくさん持ってた方がやっぱり有利っていうことなんじゃないかなと思うんですよね、うん、
まあ、確かに例えば脚立に上がって電球取り替えるなんていうの
は、はいはい、
まあ、電球取り替えてる時にね腰痛くなってちょっと位置ずらしたいとか出てくるし、う
ん、
硬い、
ね、虫も飛んでくるし
電球だからね飛んで
避けながらこうやるみたいな、うん、であるかもしれないし、
おっとっとっとっと言いながらできるっていうことはこれしなやかだからできるわけですよね。
しなやかさが失われるとなんか倒れてしまいそうなイメージです
ね。自由度っていう言い方を変えると、どういう状況にでもあの遂行できれる自由度、うん、選択肢を得ることができるんで、うん、物事を遂行できると、
うん、イコールしなやかさっていうふうに捉えてもらうとなんかちょっと分かりやすいんじゃないかなと思いますけど、
ね、うん、じゃあちょっとこれからは、うん、じゃあのしなやかさを自由度っていう意味合いに切り替えて、はい、物事をね、考えていきたいなと、
分かりました、
思います、
はい、
じゃあ次回もよろしくお願いします、
はい。